こんにちは、旅のなる木菅井清人です。
シンガーソングライターの波平英子です。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組で、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきます。ポッドキャスト、スポティファイ、ノートでお届けしてきましたが、これからは聞き流し系 YouTube としてもお楽しみいただきたいと思います。では早速本日のテーマを発表します。本日のテーマは日本から最も近いヨーロッパ。日本人にとって馴染みの少ないあの大国についてお話しするので、最後までお付き合いください。
何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて。
この前さ、どうしてもね、一蘭のラーメンが食べたいなと思って。
お、
一蘭のラーメンってどこにあるんだ、調べてみたのよ。
はい、
僕は比較的新宿のすぐ近くに住んでるので、新宿界隈に一蘭ないのかなと調べてみたら、何か所かあるんですよね。で、いつも高島屋に僕は行くんですけれども、高島屋のすぐ近くにもあるから、あそこ行こうと。しかも雨が降ってたんですよ。だからそこに行こうということで、高島屋に車を止めて、で雨が、あ、今上がってるから一蘭に行こうって、高島屋から急いで一蘭まで歩いてったんですね。そしたらね、ものすごい長蛇の列ができてる。
あら、やっぱり人気ですし、それこそ今観光の外国人観光客の方も多いですからね。
あのね、外国人観光客の人しかいない。
しかいない。
しかいない。
あらら。
日本人は、ね、ほぼいなかった。
あ、その中にちょっと一人混ざってるよって。
まあ僕もまあ台湾から来ましたみたいな感じで、
どういうこと、
まあ、並んでたんですけどね、うん、はい、そうそう。でも本当に外国人観光客しか見事にいないね。
へ
ー、うん。でもやっぱ豚骨ラーメンってすごく人気なんだと思います。特になんか一蘭っていうのが有名らしくて。
あ、なんかガイドブックとかに載ってるのかもしれないね。
そうね。でまあその一蘭の長蛇の列に並び始めたわけですよ。そしたらさっきまで降ってなかった雨が降ってくるわけですよ。
なんで、そっか、
あらってなって、まあ、でコンビニに傘買いに行ったら列並び直しじゃん。
そうですね。
そう。でも目の前にコンビニあんのよ。
あ、悔しいね。
悔しいじゃない。だからまあでもそのままどんどんどんどんずぶ濡れになっていくのもまあどうなのかなと思って、しかももう5分や10分で済むような列じゃないんですよ。
うん。
でもしゃあなし、もうコンビニに傘買いに行って、でまあ傘なんてまあ500円とかあれば買えるじゃないですか。
そうです、ね、
みたいな感覚で行ったのよ。
うん。
800円とかするのよ。
ああ、上がってんだ。
足元見てんなみたいな。
足元見てるのかな。あそこだけ高いのか。
わかんないけど。
はあ。
800円だったよ。
そうか。
だけどもう買うしかないじゃん。
そうですね。
でまあ戻ってきて、もう最後尾に並ぼうかなと思ったら、もう優しい外国人、もうタトゥーまみれのものすごいイカチー、足のサイズ33センチくらいありそうなイカチーお兄ちゃんが俺の前入れよって。
え、
お前もともとそこに並んでたじゃないか、傘買いに行っただけだろみたいな。俺は分かってるから。
優しい。
そう、もう雨なのか涙なのか分からないような感じになって、僕の中で。
嘘。あ、うん、
うん、まあまあ雨なんだけどでもね、ちょっと泣きそうになる。あ、そんな、ちゃんと俺のこと分かってくれてる人いるんだって。でまあ並ぶわけですよ、
はい、
で傘持ってそこから1時間。
そんなに並ぶの？1時間。うわー、そう、私無理だな。
で店の外に並んでるわけじゃない、
はい、
で雨の中まず並んでて、で30分ぐらいしたら建物の中に入れんのよ。
うーん、
あーよかった、傘ささなくてもいいってなるわけじゃん、
はいはい、
でそこから階段とかを一歩一歩進んでいくんだけど、
うう、
食券買うまでの間で1時間。
うわー、すごいですね。
で食券買ってからもなかなか開かない。
そんな人気なんだ。
うん。でやっと入れたと思ったら、個室状態じゃん一蘭って。こう、
はいはいはいはい、
なんか馬の出走みたいになってるじゃん。
まあちょっと共感できないけど、うん、
あれこんなに狭かったっけっていうぐらい狭いのよね。
あー小さくなってんのかな。やっぱ
そんな気がしてならないんで、昔六本木の一覧そんなに狭かったっけ。
あ
ーそうそう、なんかちょっとあれと思いながら、まあいいやと思って、であのリクエストシートみたいなの書くでしょ。
あそうね、
ネギは白ネギですとか青ネギですみたいな、辛いやつはあんま多く入れないでとかどうのこうのとか
書いたっけな。
そうで書いて提出したら、あいいよみたいな感じになって、のれんがこうペッて下げられてみたいな。
へえ、そんなすごい。
それはでも昔から変わんないよ。
あそう、
うん。でまあラーメン来るじゃない、
はい、
もう食べてる時間7分ぐらい。
あお腹も空いてるしね、うん、ラーメンってそんな時間かけて食べるものでもないですしね。
この7分間の一蘭のラーメンを食べるために、私は1時間に何十分って待ってんだなと。しかも雨の中傘さして。
でもその後も並んでる方々いらっしゃいますからね、早くどかないと。
そうでさっと食べて、よし行くぞっつって外出たら快晴、う
ん、おいいのか悪いのか、
えさっきまでの雨はみたいな、
悪いのか
傘買ったよみたいな。
そっかそっか、
まあそんな一蘭の話でした。
あーなんかなんでしょうね、ちょっとうつうつとしてる話ですね
でもなんかどうしても食べたい時ない？
一蘭を？
一蘭に限らずなんだけど、今日はこれが食べたいんだって、あもうそれ以外では満たされないみたいな日ってない？
でも今の話聞いてると一蘭のラーメンが食べたいって感じでしたね。
そうそうそう、何の豚骨でもいいわけじゃなくて、一蘭のラーメンがどうしても食べたかった。
あそういう気分の時はあるかな。
うん、
どうしても私でもジャンルかな、
ほう
お店でどうしてもここのっていう風にはならないようにしてるところあるかもしれないですね。
例えばどうしても中華が食べたいみたいなところまで行く？
そうそうそう、どうしても今日は中華まあかイタリアンみたいな。
あ
結構幅を
広いな、
幅を持たせて。
中華かイタリアンだったらもう何でもよくない？
何でもいい、あんまり並びたくないのでね。
まあまあまあそうなんです。僕も並ぶのはものすごく好きじゃないんですけれども、
だから全然あの特にランチは、夜ご飯はねこだわったりするんですけど、
まあね、
ランチは全然なんか最悪、全然自分が思いがけてないすごい東南アジアの入ったこともないようなところに行くとかでも、
ああそう
まあ最悪いいですよ。
ああそう、
うん、
うーんでもまあ結果美味しかったりするもんね。
そうそうそうそう、だしあとランチってそんなに何でしょうね、お値段張らないじゃないですか。
まあ確かに。
そうでも夜ご飯でどこか誰かと行くってなった時のお店選びを私にさせてくださいっていう性格ですね。
あまあそうですね、
失敗したくないし失敗させたくないし絶対にいいものにしたいっていう熱意があるので、行ったことないお店だとしても入念にリサーチして。
そうね、
うん、
で分かる、お店じゃあ私の方で選んどくねっていう言葉ちょっと怖くない？
まあ人によるからそうなんだみたいな感じになるんだけど、まあそう言われても私選んじゃいますね自分で。
えでも向こうが選ぶって言ってるんだよ。
うん、あでもこのエリア私結構詳しいからさ、候補で見てたのこことこことここなんだけどどう？みたいな。
あまずそうか、こっちの思いを伝えるわけだ、この辺がいいよ大体
いいと思ってたよみたいな、もうリストアップしてありますよみたいな。
それと全然あちらさんも合致してる感じだったらいいのかな。
そうだと思うし、あっちもあっちでリストアップしてるんだったらそれを送り合ってどうしようかってできる相手の時もあるんですよ。
例えば自分が得意じゃないエリアだったらどうする？例えば自分が全然違う県に友達を頼って遊びに行きましたと、でその友達が夕飯はもうアレンジしとくから大丈夫よみたいな、
うん、
まあ、私が店どっかちょっと見繕っとくわ。
あまあそれは任せるかな一回、でも自分も調べときます。
そうか、
はい、完全に任せきることは私はしないです。
そうか、
ここにしようと思うっていうのを事前に送ってもらえるとありがたいです。調べるんでそこ。
なるほどね。
そう、あ本当に大丈夫そうだねと思うか、親って思ったらここもいいと思ってたんだけどどうみたいな感じで、
あもう
失敗をしたくないんですよ。
まあまあわかるな。
お食事ね、しかもあの旅行先でのお食事はとても重要だと思ってしまう
ので。この前の件引きずってるじゃん完全に。あわら温泉の件 もう口に出してはしっかり言わないけど、あわら温泉、温泉はすごい良かったけど食事は大失敗でしたみたいな、もうそういうことでしょ。
まあ、でも温泉宿は難しい。温泉宿で
絶対に明確には言わないんだよな、先週からね。
いやいや、
食事は失敗したって話は
言ったら悪いじゃないですか。言ってるようなもんじゃないですか。、ね、うん、だからいいんですよ。
そっか、
そうそうそう、だけどなんかどっかご飯食べに行こうで失敗はしたくないので、
うん、
やっぱりね、選ばせてもらうとか、まあでも案内する、だからいつもそうやってやってるから、たまに案内するよとか、ここ美味しいんだとか、
うん、
で連れてってもらえる時の喜びは100倍ですね。
ああ、なるほどね。
やっぱ調べるのってめんどくさいはめんどくさいんですよ。
まあ確かに、
すごい大好きなわけではないんですけど、まあいいお店を見つけられたらいいけれども、それってやっぱり作業じゃないですか。
まあ確かに、
ね、調べるという、それをやっておくよって言って、ちゃんと調べて、ちゃんと美味しいところ連れてってくれる人に対しては感謝感激、そのお店をやってくれてる人にも感謝、美味しいものは席、本当にありがとうございます。
まあそうだね、まあなんか自分がここ行きたいとか、こういう店がいいとかっていう、まあそういう好みの部分もあるじゃない。
そうですね。
だからこう人の好みもすごい大切だと思うから、人に選んでもらうっていうのは僕すごく大切なことだと思うね。いいとは思うのね。ただ禁煙にだけしてほしいかな。
あ、
僕なんか自分から菅井くんどんなお店がいいって聞かれたら、いや全然どんな店でも構いませんよ、ただまあ禁煙だけマストでお願いしますとは言うかな。
あと立ち飲みは嫌かな。
あ、立ち飲みね、座りたいよね。
座りたいな、座りたい、
座りたい、バカる、
座りたい、座れるお店がいい。
確かにね、
立ち飲みがいい場合ってなんだろう。立ち飲みのお店もいいところあるんだろうな。でも
立ち食いとか立ち飲みでいいなと思うのは、新幹線ホームにある蕎麦屋ぐらいかな。
そうだよな。
あとはゆっくり座りたいよね。
座りたいな、できればね。
だからあの席料とかがある店もちょっともう少し分かんないなって思う時あるんです。じゃあ席いりませんって言ったらなんとかなんのかなみたいな。
あ、まあそれはへりくつですけど
ね。そうなの、
はい、もうじゃあちょっとへりくつも多くなってきたんでそれくらいにしていきましょうか。
最後の最後にマジか。本日のテーマは日本から最も近いヨーロッパということですけれども、ナミラさん、日本から最も近いヨーロッパはどこでしょうか。
え、どこだね。ヨーロッパでしょ。
まあ、ヨーロッパの都市、まあ、スペインのマドリードとか遠いじゃん、
はい、
日本からだ
い
ぶ遠いでしょ。もっと近いヨーロッパどこだろう。
どこだね。ヨーロッパでしょ、うん、韓国とか台湾とかはヨーロッパじゃないもんな。
おっと、そういう会話か。そうか。
いやいや、私台本を読んでるから知ってるんだけど、言わない方がいいでしょう。よくわかんないふりしてくるな。
そういうね、内情を言うんじゃないわよ。
いやいや、だってよくわかんないふりをしてくるなと思ったけど。
内情を言うんじゃない。
どこなんですか。
どこなんですか。そうそう、ロシアのウラジオストクですよね。
お
ー、ラジオストク、ね、まあ、ウラジオストクに限らずですけれども、極東ロシアです。
極東、
うん、で日本から飛行機が出てるっていうとウラジオストク。そう、羽田から那覇までだいたい2時間50分ぐらいかかるの知ってます。3時間弱ぐらいかかるんですよ、沖縄まで。それに対して成田からウラジオストク2時間20分です。だって北海道ちょっと上だもんね。
そうなんだ。じゃあそっちの方が近いんですね、むしろ。
そうだけど、なんで日本人ってそんなにロシアに行かないのか。まあ、あのウクライナ戦争が始まっちゃったっていうのもありますよね。
はい、
もう始まっちゃった以上、今ロシアに行くっていうのは多分どこの国の人にとっても結構危険だと思うんですよね。
そうですね。
なのであまりもう旅先には選ばないっていう感じにはなっちゃってると思うんですけれども、ただそれ以前どうだったかっていうのを思い出してみると、別にそれ以前もロシアってそんな一生懸命皆さんが行く旅先じゃなかったですよね。
なぜかね。そうですね。
これはね、でも一個大きな理由があるのが多分ビザですね。
あ、
日本人ってノンビザで結構いろんな国に行けるわけじゃない、
はい、
なのに隣国であるロシアにノンビザで行けないんですよ。
あ、行けないんだ。
そう、 で都市によって取らなきゃいけないビザの種類っていうのが変わってくるんですけれども、ウラジオストックの場合はその当時簡易ビザで行けたんですよ。
ああそうなんですね。
そう、全部ネット上で申請してみたいな感じで大使館に行ったりとかもする必要がなかったんですね。
あ、
ただ僕がソチに、同じ年にソチに行ってるんですよ、結婚式があって、
うんうん、
でソチの場合はもうちゃんとビザ申請の会社みたいなのがあって、そこにお願いしてちゃんとビザを取らないといけなかったんです。ウラジオストックは比較的簡単にビザも取れるし、すごい行きやすかったんで、よし釣りに行ってみようということで、2019年の4月に僕釣りに行ったんです。
おお、2019年っていうことは5年前か。
そうだね、ちょうど5年ぐらい前になるのかな。
その時は釣りなんてやってないですもんね。
やってないし、釣りもやり始めた頃だった。
へえ、でも海外で釣りをしてみようってことですか。
そう、やってみたくない。
ああ、まあまあまあ、それやってみたくなったんですね、その時に。ね、初めて
かな。
海外での釣り自体は初めて
だね。そうだね、初めての釣りだったかも、海外で。
すごい、そうなんだ。
うん、あ、本当だ、初めてだ。うん、なんで初めてがウラジオストックなんだろうね。
ああ、それはもう私たちには分からないですけどね。
まあ本人が分かんねえなら分かんねえ
かな。そうですね。
そうで行ってみたんですよ。
うん、
でキッチン付きのなんでしょう、ホテル、
はあ、
それをまあ1週間ぐらい予約して、
へえ、
でそこに滞在しながら、まあ、調味料とか揃えて、
うん、
うん、よし釣りに行こうって行くんですよ。
いいですね。
でまあ、 4月のロシアってめちゃくちゃ寒い。
寒い、寒いんか。
うん、まあ、全然春じゃないみたいな感じ。だからまあまあ何が釣れてるのかもよくわからないし、寒いなって震えながら港に行くんですよ。
はい。
だけどなんかこう何にも釣れてる様子がないから、まあちょっと別の港に行こうってことでヨットハーバーに行ったの。
ん
ー、そしたらなんかすっごいみんな盛り上がって釣ってんのよ。
へえ。
で何の魚なのかわかんないけど、みんなが喜んでるってことは食べられるわけでしょ。
どうなんだろうね、
食べられない魚は喜んでさキープしないじゃない。
ほうほう。
だからまあ魚種は後で考えればいいやと思って、とにかく僕も釣ろうと思ってそれ一生懸命釣ってたんですよ。でまあ釣ってたはいいけれども、まあこれが何なのかやっぱ知りたいじゃない。だけど全然英語が通じないわけよ、ロシアって。だから仕方ないから、もういろんな人にも無理くりにでも話しかけていったら、一人だけ片言で英語話す人がいて、
はい、
でその人に話したら、あーでもこの魚の名前自体は僕は英語でなんていうのかわかんないなみたいな感じでスマホで調べてくれた。
おお。
そしたらアトランティックヘリングって書いて
る。ヘリング、
ヘリング、要はニシンですよ。そっかそっか、日本でも東北とか北海道とかに行くとニシン取れますもんね。その上のロシアだったら空取れるわね。
そっかそっか。
うん、だからニシンだったら毒なんか当然ないし、美味しいし最高じゃない。なんでオイル焼きにしたりとか、うん、刺身でも食べてみようって感じで食べてみたりとか、うん、いろいろロシアでそれのニシンを料理する毎日を送ってたんですけど、ね、
すごい。
そうだからなんかこう、もう少しロシアっていう国が身近なようで身近じゃないってなんか不思議な感じしない？
そうですね。
なんか隣国っていくつかあるじゃないですか、
うんうん、
例えば韓国なんかもお隣さんなわけでしょ、
うん、
めちゃめちゃ身近じゃん。
なんかね、その、うん、韓国の文化とかも入ってきやすいですしね。
そう
でしょ？日本は
なんか文化交流とかもね、人の交流とかもすごくあるじゃない。
そうですね、台湾もありますね。
台湾もあるんだよ
ね、
ね。だけど北海道の真横であるロシアとは全然交流がないという。
さあ確かにね、
不思議だわ。だからなかなか旅先にもならないし、ロシア何泊 何日ロシア旅とかあんまり出てないもんね。
そうですね、
旅行とかでもね。ロシア行ってみたいと思わないですか？
あんまり思わないですね、今はね。
あ、そう。まあ今はね、うん、なかなかねちょっとあれですけど。
そうね、今そうね、ちょっと思わないかな。
僕でもね、ロシアに2019年に2回行ってるんですけど、
すごい、
行っといてよかったなとは思ってます。
確かに。
あのね、僕は行ってロシアの方々とすごくいろいろお話ししたのよ。釣りの時には ものすごくこういろんな釣り人たちと話もしたね。
ああ、それはすごくいい経験ですね。
うん、で全然笑いもピクリとも、もう表情を崩さないみたいなロシア人なんですけど、僕がニシン釣れた、ニシン釣れた、外国で魚釣れた、わーって喜んでたら
ああそれくらいなんだ、
よかったな、
そか
ぐらいな感じの。でもリアクション取ってくれるんですよ。で本当になんかこう英語が通じないで困ってる時とかはやっぱ誰かが助けようとしてくれたりもしたし、
そういうのに触れられたのは大きいですね。
そうだから、なんでしょうね、今やっぱロシアって戦争にこう突き進んでって、もう2年以上経つわけじゃないですか。でまあ政権の中枢に対しては多分世界中の人がものすごく悪い印象しか持ってないわけじゃないですか。だけどロシア国民も、もうみんなそうなんだっていう感覚って違うと思うな。
そうですね、それは戦争が始まった最初の方でずっと言ってましたね。ニュースとかでも叫ばれてましたけど、そのロシア人全員が戦争したいと思ってこうなっちゃってるわけじゃないっていうのはすごく、あの報道はされてたけど、だんだんその報道も少なくなってて、で私すごい覚えてるんですけど、その当時のインスタグラムで、あのすごいロシア人の方と、あとあのウクライナの方のこう投稿、
はい、
そのなんだろうな、ウクライナの人がロシア人、そのこの戦争になってしまったっていうのはあるんだけれども、ロシア人の人、特に若い人たちとかを擁護するんじゃないけど、この人たちを恨むのは違うっていうのを言ってる投稿があったりとかは、そのロシア人であのアーティストをやってる人たちのメッセージとか、いろいろあって、やっぱこう戦争は本当に憎しみしか生まないから、みんなが止めたいけど、どこを恨むとかどこを憎しみに変えるかっていうのはちょっと慎重にというか、簡単に判断しちゃいけないなとは思いましたね、その時。
まあね、そうそうそう、だからもちろんロシアの人っていうのはその政権の中枢にいる人たちをどこか、まあ、選んでるというか、選ばざるを得なかったというか、まあそういう立場にいるから、まあ自分たちに全く責任がないかって言うと、国民はそんなことはもちろんないとは思うのよ、ないとは思うけど、決して戦争なんかしたかったわけでもないと思うし、今の現状をやっぱもうすごく悲しい思いでいる人たちが多いんじゃないかなっていうことを僕想像できるようになったっていうのはすごく大きかったなと。
そうですね、
特にまあ2回目にロシアに行った時とかは、もう今戦争をしているところにものすごく近い場所で、ソチですからね、もうもののここも300キロぐらい離れたところではもう戦争は行われてるわけじゃないですか、クリミア半島とかで。そうだから、そのぐらい最前線に近い都市に僕行かせてもらって、で結婚式だったんですけどね、でカリーナっていう友達の家族は、まあ、ロシアとか、まあ、なんかあの辺の人たちですよ、アルメニアとかその辺にルーツがある方ばっかりなんで、 その人たちといろいろ話してて、本当になんかナイスな人たちばっかりだったんですね。でカリーナもね、もうロシア帰れないんだって。カリーナも今アメリカ人だから、その自分が今ロシアに帰るっていうのはこう非常にややこしくなる可能性があるから、おばあちゃんがこの間に亡くなったんですよ。だけどそれのまあお葬式とかもう、お前は来るなって、どうなるか分かんないから来るなって言って、まあ結局最後に会えなかったとかね。
そうか、
まあまあだから戦争やったって当然ながらいいことなんか何もないわけであって、まあ一刻も早く終わればいいなとは思うんですけれども、なんかね、僕はちょっとこう今回極東のウラジオストックっていう、まあ日本から最も近いヨーロッパっていうテーマでまあやらせてもらったわけじゃないですか。だからなんかロシアってものすごく広大な土地を有している国なんで、日本も隣国ですしね、まあ戦争を行っている国だし、別に日本にとってもそれって全然対岸の火事でも何でもないっていうことも含めて、なんかメッセージとしてお伝えしたくて、今回はこの話をしました。 本日は日本から最も近いヨーロッパというテーマでお届けしてきましたが、いかがでしたか？
そうですね、今もなお戦争が続いてしまってるから考えなきゃいけないテーマだけど、報道がね、だんだん少なくなってるななんて思ったりとかもするから、改めていい機会だったなと思いますね。はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなる木は毎週水曜公開で各種プラットフォームでお聞きいただけます。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。コメントの読み上げやコメントをベースにした番組制作も積極的に行っていきたいと思っていますので、お気軽にご意見をください。なお、連続再生をご希望の方には再生リストからご視聴をお勧めしています。家事の最中や通勤の電車内などながらでお楽しみいただける番組作りを心がけていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はこの曲でお別れしたいと思います。私、波平愛子のアルバム Days に収録されているオリオン。また来週水曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
澄んだ真っ黒い夜に光る三つ星、あなたを呼んだら返事が聞こえてきそうな夜さ、全部を話したいような何も言わなくていいような、今はただ一番聞きたい声で